どうもこんばんは、セルガイさんのコネラジ、水曜日でございます。よろしくお願い
は
し
ーい、お願いし
ま
ます
。
す。
はい、本日はですね、ミクさんと一緒にお届けしていきます。ミク
はい、お願
さん、
いし
よ
ま
ろしくお願いします。
す。はい。
ねえ、先週はね、ちょっとスケジュールの調整がう
ね。
まくいかず、コネラジ初のお休みという
そうね。
ことになってしまいまして、
すみません。
いえいえいえ、結構ね、水曜日ファンの皆さんからは、休みかいなという声もあったんでね、
す
久
み
々の
ま
ミク
せ
さん、
ん。ねえ。
皆さん、お楽しみくださいって。
はい、お願いします。
はい。出張で大阪に行ってたんですよね。
そうなんですよ。アートメイクの資格を取りに大阪に行ってまして。
期
で、
間で言ったらどれぐらい行ってたんですか？
期間は、でもちょっと、神戸にも寄って、お友達にもちょっと会ったりしてたんで、期間で言うと、まあ、1週間近くはいました。
がっつりっすね。
はい。
で、その1週間のうちどれぐらい、その、なんだ、アートメイクの研修終わったんですか？
3日間ぐらいです。
3日間。
はい。
そして無事取得。
取れました。はい、ああ りが
ー、おめで
とうご
と
ざ
うい
ます。
ございます。当然、この内容によっては落ちてる可能性もあるわけですもんね。
落ちてる？
なんつうんですか、試験とか、
大丈夫、大丈夫。もう通ったの。大丈夫。
なるほど。じゃあ、落ちずに無事通ったということで。
はい、取れましたんで、
い
皆
やー、
さ
素晴ら
ん。
しいですね。
ありがとうござい
ねえ。
ます。
はい。今日はそのアートメイクとやらはやってらっしゃるんですか？
まだ、その札幌美容クリニックってところと今契約していて、で、これからスタートって感じなんで、あさってぐらいに、クリニックの先生と打ち合わせて、3月中旬ぐらいから始動かなって感じです。
なるほど。そっか、なんか今日は結構、ナチュラルメイクかなと思って。なんか自
わ
然な
か
感じ
る？
で。
そうなの、
僕分
今
かってたけ
日ね。
ど、リスナーさんどうやろ
わかるかな、皆さん。私今
う。
日ね、
ね
すごい、ほぼメイクしてないんですよ。
え。ほぼノーメイク。
ここら辺してるぐらいで、今日、あんまりしてなくって、そうなんです。し
なん
かも
か。
なんか、ケンさん、ミクさん、目良くなりましたかって、そうなんですよ。クラブハウスでやりすぎてっていうので、今、ちょっと、コンタクトを変えて、で、だいぶ良くなりましたよ。ありがとうござい
ああ、
ます。
そうです。なんかちょっと今日は幼い感じですよね。いつもなんかお姉さんって感じですけど、今日はなんか幼い感じで。
ちょっと、幼い感じでお願いします。
いや、それは幼すぎでしょ。赤ちゃんレベルまで幼いという話はしてないですよ。
失礼しました。
な
お
る
願
ほ
い
ど
します。
ね。はい。まあでも、無事、資格取得したということで、パスファインダーさん、千秋さん、おめでとうございますということで、
ありがとうご
恵子
ざい
さん
ま
も、
す。
スーパーチャットでおめでとうございますと、お祝いいただいておりますよ。
ありがとうございます。ちなみにシャールさんは、この1週間どうし
僕、
てま
メイ
し
クした
？
てます、実は今日。
嘘？
僕今日収録があって、
嘘？本当？
そうで、メイクして、ここに登場しておりますんで、比較的ちょっと仕上がってる僕です、今
ちょっとなんかトーン明るいかなーって感じだったね。
日は。はい、でございますけれどもね。はい。いや、僕はもう変わらずですね。緊急事態宣言明けて、仕事して、バスケして、あとは寝るだけっていう暮らしが戻ってきて、もう本当に最高ですね。
ちょっと痩せました？
バスケを結構ね、がっつりやらせてもらってるんで。で、
痩せた
昨
か
日
も
ね、
ね。
久しぶりに、2ヶ月ぶりぐらいに、おじさんメンバーで集まってバスケしたんですよ。でも僕はちょいちょいやってたからいいんですけど、本当に2ヶ月ぶりにバスケやるおじさんたちが集まったもんで、もう普通ね、軽くこう、ね、鳴らす程度にやるんですけど、そういう時って。けど、いきなりがっつり公式戦みたいな試合だったんですよ、昨日。でもなんかもう、みんなもう、ボロ負けしたんですね、試合は。けど、なんか、本当に怪我しなかったっていうことで、だけで、もう全員笑顔でハイタッチして帰れましたね、なんか。いや、無事だったね、今日、みたいな。全国大会優勝ぐらいのすがすがしさありましたよ、なんか。
負け
全
た
然
け
全
ど。
然。負けたけど、無事ということでね。
ちょっとでもね、
まあ、
痩せましたね、ほんとね。
そうですね。 だいぶこう、
ここが。
マジっすか、ありがとうございます。
うん、違う。
日常がね、ちょっと戻ってきたっていう感じでございましたけれども。
はい。
はい、さあ、じゃあちょっとね、コネラジ始めていきましょうか。
うん。
セラガイさんのコネラジ、この番組はビレッジアゲンアソシエーションの提供でお送りしています。そして本日の個人スポンサー、アナログ村人様、ありがとうございます。いや、ちょっと久しぶりだったかもしれないですね、個人スポンサー。
ありがとうございます。
いや、もうでもね、もうこのね、インターネットの番組を聴取して、
うん、
そして、このスポンサーまでやっていただいてるわけですから、
ね、
決してアナログではないですよね。
はい。
もう、デジタル村人さんです、あなたはも
う、うん。
はい。アナログ村人さんなんかじゃないです。
デジタルです、
はい。はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございます。
はい、個人スポンサーやいろんな応援プランね、セアロガイサポーターズで検索していただくか、はい、この動画の概要欄チェックしていただけるとありがたいなと思います。皆様の応援があって、はい、コネラジ続けられております。よろしくお願いいたします。
うん、お願いします。
はい、ね、ということで、はい、まあこの番組の水曜日はちょっとしたニュースをね。うん、ピックアップして皆様にご紹介していくというようなこともやっておりますけれども、
はい、
早速行きますか。
行っちゃいますか。
行っちゃいましょうよ。
はいはいはい、このコーナー私結構好きなんだよ
ねえ、ミクさん、はい、ぜひじゃあちょっと今週どんな、今日どんなニュースをピックアップしたか教えてください。
はい、私は今日ですね、日テレニュースということで、はい、ちょっとピックアップしてきました。はい、
何でしょうか。
じゃあセアロさんにまたね、問題形式でやっていこうかなと思います。
は
い、
あ、出た。はい。
いいですか。
もちろん。
回転寿司チェーンのスシローってありますよね。
はいはいはいはい。
わかります？
もちろんもちろん。
うんうんうん。あの有名なスシローグローバルホールディングスは、
うん、
吉野家ホールディングス子会社の、経営、
うん、
これさ、タルって読むのかな、これ。これさ、小樽のタルって書いて、京タルっていうのかな、はい、京村っていうところなのかな。調べたんだけどさ、ちょっと、はい、なんか読み方がわかんないんだけど、そこを買収するっていう発表をまずしたのね。
はいはいはい。
それで、それを新しい試みとして、なぜその買収したのかっていうところにあるんだけど、ここからが問題で、
京樽ですね。
京樽か、はい。あ、失礼しました。京樽を買収するっていうふうに発表したんだけど、実は、はいはい、ある試みがあって、
うんうん、
吉野家のその子会社の京樽を買収してるんですね。
スシローが？
スシローが新しい何かを始めようとしてるんですよ。ズバリ何かをちょっと、はい。
めっちゃむずいけど、なんやろ。スシローが、要は回転寿司チェーンが牛丼屋チェーンの子会社を買収したと。
ある試みがあってっていうところがヒントなんですよ、これ。それは今の時代に言えることかなって感じです。
じゃあ例えば、寿司屋で出すガリを、
うん、
牛丼屋の紅生姜を導入しようとしているとか合うんじゃないかみたいな。ですよね。
ね。
なるほど。じゃあ、回転寿司のノウハウを牛丼屋にも応用して、
うん、
回転牛丼が流れるように
するか。ああ、ちょっと違うんだよな。
小中大、味噌汁付き大。違います？
とてもとても、
うん、
この京タルとやることによって、スシローは今までやったことのなかったゾーンに行くって感じですね。
ああ、だい。要はでも牛丼屋のノウハウが欲しいってことですよね、なんかしら。
違うんですよ、そこじゃないんですよ、これが。
違うんだ。
牛丼をちょっともうよっこしちゃって。
そうなんだ。俺今言おうと思ってたのが、 牛丼のつゆだくシステムを寿司に取り入れて、酢飯のシャリの酢だくみたいなので、もう、酢でべちゃべちゃの酢飯みたいなのを導入するみたいなことかなと思ったけど。
いやー、見ないでよ、見ないでよ、見ちゃダメね。
はい。
いい感じですよ、皆さん。ちょっと
出てきてますから。皆さん、ええ感じなの？見た
ことない。ええ感じ、ええ感じ。うんうんうん。
待って、全くわからんな。牛丼屋にあって回転寿司屋にあって、牛丼関係ないですよね。
そうそうそうそう。これは、要は、スシローは今まで行かないと行けなかったところから、
来てくれる？
正解！テイクアウト！
はぁ、自宅まで回転寿司のレーンを伸ばすってこと？
違う違う。
自宅の前も流れてくれるみたいな。いろんな世帯の前までレーン伸ばすぞっていう。
めちゃめちゃ混雑しそうですね。
雨とか降ったら風強い日とか大変なことになりますね。
終わり？
はい。違いますな。
いや、ほらね、あの、京樽っていうのは回転寿司店の海鮮三崎港とか、寿司専門店とかなどを展開してるらしいんだけど、うん、要は、シェアを拡大していくっていうことも含めて、テイクアウトに強い京樽の、その買収によって、新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに高まっているテイクアウトのニーズに対応していくっていうことを、主にやっていこうっていうふうになったみたいです。
なるほど、
ね。うん。すごいですよね。
そっか。
うん。
確かに、寿司のテイクアウト、デリバリー、とか、なるほどね。
あるんだけど、回転寿司じゃない。うん。
あるけど、回転寿司屋がそれ やるようになったら、よりね、
うん、そう
ビジネスチャンス広がると。
うん。
なるほどね。
ナイス。
そっか、そっか。そりゃそうか。そうそう。だって、
ね。
回転寿司屋だって握って配ること届けることはできるから、
そうそうそうそう、
デリバリーのシステムさえ入ればってことなんで、ね、これじゃあさ、うん、もう結構宅配専門のお寿司屋さんってあるじゃないですか。
うんうんうん。
あそこがもう戦々恐々としてるでしょうね。
そうだよ、そういうことだよね。
ねえ。
そうですよ。特にほら北海道って海鮮とかね、そのお寿司が結構有名なんで。
うんうんうん、
これは結構なんか競合店がすごい集まりそうだなって思いました。
ちなみになんですけど、
うん、
この沖縄とかは結構この回転寿司屋さん人気なんですけど、スシローとかだ寿司とか、
はいはいはい、
北海道はどうなんですか、うん、もうそもそもめちゃくちゃ寿司屋美味しいとこいっぱいあって安いとこもいっぱいあるから、うん、ああいうチェーン店が入る隙間とかあんまなさそうな気もするんですけど。
って思うでしょ、それが。それが、はいはい、あの、回転寿司屋さんっていうのも、実は、あの、北海道にしかない回転寿司屋さんも結構あって。
はいはいはい。
そう、だから回転寿司屋さんで言うと、どれぐらいあるんだろう、めちゃめちゃありますね。
あ、なるほど。いっぱいいろんな種類のお店があって。
うん、そうそうそうそうそう。
で、その大型チェーン店とかは、スシローとかはどうなの、うん、
ある、入ってる入ってる。めっちゃある。
あ、もうある。あれ違うのかな、うん、やっぱ結構。
結構ね、あの、トリトンとかだって知らないですよね、きっとね。
あ、聞いたことある。
あ、ある？そう、はい、トリトンとか。
めちゃくちゃ美味しいって。
そう、いや、めっちゃ美味しいんですよ。あの、ネタがめっちゃ大きくって。そうそうそうそう。だから、なんていうの、スシローももちろん行くけど、要は、あの、層によって、多分、大家族とか、結構、家族連れの子連れの方とかは、あの、スシローって安いじゃないですか、そもそもが。
うんうんうん。
だからそういうところに行ったり、今日はちょっと美味しいネタを食べに行こうってなったら、やっぱりそのトリトンとか、回転丸とか、はい、いろいろあるんで、そうですね。なんか行き分けてるんじゃないかなって感じです。うん。
そうか。あのね、
僕、え、待って待って、沖縄はどうなの？どれぐらいあるんですか？回転寿司ってあるんですか？
ね、あの、うん、結構、土着のチェーン店みたいなのがあったんですけど、
うん。うん、
なんか湯満喜っていう、
僕は
宜野湾にある湯満喜っていう、いまだに湯満喜の意味はよく分かってないんですけど、沖縄の方言で。っていうのがあって、はい、
うん、
まあ別に値段もすこぶる高くはないけど、スシローとかよりは、うん、お高いみたいな。
あ、そうなんだ。
のがあったんですが、
うんうんうん、
もうね、結 構ね、ここ数年なんですよ、スシローとかくら寿司がバババババとでき始めたのが。そういうのができ始めてから結構淘汰されてますね、う
ん、おお、
ちっちゃい個人経営の回転寿司屋とかはなくなってきてるイメージですね。
え、ちなみにちょっとわかんないんだけど、なんかそのネタって、
うんうん、
海ぶどうとか乗ってきたりするんですか？
何がですか？
なんかあの回転寿司のレーンに、うん、そのネタとしてなんか例えば、うん、海ぶどう寿司とかあったりするんですか？さすがにない。
海ぶどうは見たことないかもしれんなけど、ありそうですよね、ご当地寿司、う
ん、ね、なんか、
うん、ゴーヤーチャンプルー軍艦みたいなのもなんかありそうですよね。そうそうそうそう、
グルクン艦とかさ。
あ、グルクン艦か。グルクンコンな、あの、唐揚げで食べますからね。あれ乗っけんのもいいかもしれないですけど。
ねえ、ちょっと楽しみ。なんかこっちと、あの、沖縄とで、多分回転寿司のネタが違いそうですよね。
確かにね。
うん。
やっぱね、なんつーの、北海道とかのこの お魚と沖縄のお魚ってそもそもこう質が違うから、当然こう沖縄のお魚も美味しいんですけど、ちょっと癖があるというか、一回逆に沖縄来て回転寿司食べに行ってみたら、ミクさん。
いや、ね、本当にちょっと行ってみたいと思いました。
ねえ、
楽しみ。
今度来たらね、ちょっと案内しますよ。
ねえ、いいですよね。
そう、思い出した。僕、あの、ばあちゃんが北海道の人で、
うんうん、あの、函館のね、
人間なんですよ。で、あのね、結構、ちっちゃい頃行った時は、うん、よく、こう、お寿司も連れてってくれたんですね。
うん。
で、あの時、ばあちゃんはね、断固回転寿司認めない派だったんですよ。
おう。
あんなのはもう良くないと。
うんうんうん、
もうちゃんとしたお寿司を食べさすわ、私は孫にみたいな感じだったんですけど、うんうん、大きくなってから行ったら回転寿司連れてってくれたんですよ、
うん、
で昔はもうこのカウンターで握るお寿司しか私はダメって言ってたけど、
うん、
最近行ったらとっても美味しくて、
うん、
おばあちゃんはあなたたちに間違ったことを教えてたよ、ごめんねって正式な謝罪をいただいてですね、いや別にばあちゃん全然いいよって言ったけどそれぐらいね、
はい、
美味しくなってますもんね。
うん、わかる、うん、いやね、はい、だからテイクアウトにも踏み入ったっていうことで、やっぱこうね、時代の流れとともになんかこういろいろなことがやっぱ変わってるなっていう昨今ですねっていうところで、
ね、
はい、このニュースにしました。
うん、ありがとうございます。霜降り団
体ありがとうございます。
それのおかげなのか株価めっちゃ上がってますねとか、
うん、
なるほどね、こういうこと始めるんやったら、そらもっと活躍するやろうということで、考えてるんですね。なるほど、なるほど。はい。じゃあ続いて私、これちょっと楽しみだなというニュース、結構ね、沖縄県内いろんな方がこのことを話題にして SNS で発信したりとかもしてましたけれども、はい、これ毎日新聞の記事ですね。22年朝ドラヒロインは、黒島結菜さん。沖縄舞台のちむどんどんということで、
うん、
NHK は3日、2022年の前期の連続テレビ小説のタイトルはちむどんどんで、ヒロインの、役を俳優黒島結菜さん、うん、23歳が演じると発表したということで、うん、タイトルは沖縄の方言で、ちなみに分かります？ちむどんどんってどういう意味か。
え？ちるどんどん？
ちむどんどん。
ちむだから、うん、
チムは分かるんですか、ちなみに。
お友達？
あ、じゃないです。チムっていう、チム、ティムみたいな感じで。チム、飲み行こうぜとかじゃないですよ。
あ、違うじゃん。あ、はい、そういう感じかなと思ってた。なんか、お友達とどんどんみたいな。
なんでどんどんって。友達とどんどんする。
バイバイっていう。
あ、まあ、でも、ちょっと近いではありますね。はい、チムはちなみに、心。うん、心。はい。
え、どこ？
心が？
あ、心がワクワクみたいな。
あ、そうそうそうそう、まさにそんな感じ。ちむどんどんって言うんですけど、まあ、これはもう、うん、沖縄の方言で心がドキドキするという意味
だ。あ、そうなんだ。
いうことですね。
はい、
沖縄が本復帰した1972年から50年となる節目の年ということで、うん、沖縄本島北部のやんばる地方 の、架空の町を舞台に沖縄料理に夢をかけ沖縄から東京へ向かうヒロインと、兄弟ら家族の姿を描くということですね。
実際にそういう方がいらっしゃったんですか？
いや、これは架空のフィクションですね。
あ、そっかそっか。
ということですけど、20年前ぐらいになるのかな、もう、チュラさんという。
知ってる。
ねえ、ドラマありましたよね。
あれで、本当に沖縄いいなと思ったの覚えてる、おばあとか。
ねえ。ね、そうそう。まあ、言ったらちょっと沖縄ブームの火付け役にもなったチュラさんというドラマがあって、うん、はい、で、うん、僕もあの時はね、奈良に住んで見てたんですけれども、うん、主題歌覚えてます？何だったか。朝にね、こう NHK つけてたら、あのピアノの旋律が流れてくるわけですよ。
何だったっけ？
チャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャ、もう泣かないで心配ないと。
心配ないさ。あ、なるほど。
心配ないさはあのライオンキングだからね。
あれね、キロロ。
そう。はい、そう、あ、パスファインダーさん、うん、ありがとうございます。チュラさん2001年でしたね。ということで、やっぱちょっとちょうど20年前という
ですね。あれ20年前。
いや、あのベストフレンドもめちゃくちゃ流行ったじゃないですか。
流行った。
大大流行り
でした、ね。大流行り。歌いましたよね、うん。絶対必ず歌いますからね。
そう、俺らぐらいの年齢、30歳過ぎぐらいは、うんうん、もう卒業式の定番ソングだったと思います
よ。そっか、そうだ、それも歌われてた、確かに。
そうそう、で、なんかよう分かる謎のゴーヤーマンみたいな、あのゴーヤーがヘルメットかけて、マントつけてるみたいなキャラが、もう、お土産も爆売れしたみたいなね。
懐かしいな、すごい ね。あれ、20年なんだもん。
当時のさ、うん、山田孝之、
うん、
めちゃくちゃこうシュッとした美青年で、
いや、かっこよかった、
爽やかな感じで、ね、まさかあの青年が20年後全裸監督やると思わない、いや、こんな未来来るんだぜっていう、
確かに、うん、ね、確かに、
まあ、僕は、ね、あの時、うん、沖縄にいなかったので、
あ、そっかそっか、まだ
そうそうそう、全然まだ子供で奈良にいたんで、うんうん、移り住んでから、あの、この現地の人たちとチュラさんの話をすることはあったんですけど、
うんうんうん、
まあやっぱあの時はこうみんなワクワクドキドキしていたと、楽しかったという話を聞いてたんで、うん、今沖縄に住んでる状態でまた沖縄を舞台にした朝ドラが始まって、うん、周りがどんな感じでこう盛り上がっていくのかっていうのが僕結構楽しみで
仕方
ない
んですよね。確かに。ねえ、
うん。ちょっと注目してるのが、うん、あの、結構前のチュラさんの時は、あの藤木隼人さんっていう方が、
うん、
この方言指導をされていたんですけど、うん、
はい、
まあ、結構あの時はまだまだ沖縄のことへの理解も全国的にない中、ちょっと分かりやすく、うん、ちょっと伝わりやすくするために、
うん、
まあ、ちょっと、方言指導していったという話があって、
はい、
ちょっと沖縄県民から見たら、いやいやいや、その方言そんな感じで使わんぜって思うのが多かったらしいですよ、
うんう
ん、例えば未だに言われるなんか何々さーとか、
はいはいはいはい、よく
食べるさーとか、
うんうん、
あんなにさーさー言わないんですよ沖縄。
あ、言わないの？そうなの？
そうそうそう、うん、だからあんなにさーさー言わんよやーみたいなことはよく聞いてたんで、今回、はい、この20年の時を経て、
はい、
もう沖縄の認知もすごく広がった中で、うん、言葉はどんな感じになるのかなっていうのが楽しみですね。
あー、すごい、そういう見方もあるんですね。
そうそう、なんか違和感感じることないですか、ね、北海道を描いた
作品とかで。あるよ、なんかさ、いやいやいやすごいね、そう、なまら、すごいベアーみたいなさ、うんうん、ベサーとかベアーとか、あんなん言わない、言わない
ね。え、なんかその土地に住んでたらなんか、うん、はぁって思うことありますよね。
あるあるあるある、大げさなね、うん、うんうん、うん、
そうそう、なんかさ、ちょっと前なんかの CM かなんか広告の企画で、
はい、
47都道府県の方言で愛を伝える言葉の違いをちょっと見てみようみたいなのをやってたんですよ、うん、
はいはい、
で、なんか今もどっかで見れるかな、なんか、
見れるのかな、
ちょっとね、あった、好きの方言が一番可愛いのはだ。 47都道府県すべてのっていうのがあるんですけど、うん、なんかね、ちょっとしっくりこないんですよ。
本当？
はい。
やっぱりあそこじゃない？九州とか？
そうね。でも俺九州の方言よくわかんないんで、ちょっと近畿地方のやつ。
おお。
いきますね。大阪、好きやねん。
はい。
付き合ってほしい。奈良県、好きやから付き合ってください。
はははは
兵庫県、好きやねん、付き合おうや。
え、何
好きやねん、付き合おうや。
好きね。
で、滋賀県、好きやで、付き合ってくれへんって言うんですけど、ほぼほぼ違いないやろ、これ。別に奈良県ならではのものとか全然ないけど、みたいな。
いやでもなんかいいね。なんか、言われてるみたいで嬉しい。もう一回言ってとか。
いや、ミクさんに告白。逆にこんな何回も何回も告白するやつちょっと怖いでしょ。
いやちょっと、新しい楽しみ方。うん。
沖縄の方言。
うん。
めっちゃ好きさ。私と付き合ってって書かれてるんですけど。
うんうん。
もう、絶対こんな言い方しないと思います。
じゃあ、せやろさんはなんて言うの？はい。
まず、めっちゃって方言で言うんだったら、デージとか。
あー、なるほど。そっか、その時点で違うんだ。デージ
好きさ、好きやっさーとか言いそうだけどね。うんうん、で、私ととかも、私とかも一人称あんまり言わないんですよ、うん、沖縄の人。
あ、そうなんだ。
そうそう。だから、なんかこれ、ちょっと企画先行してあんまり中身伴ってへんな、みたいな。
ちなみに北海道ってどんな感じなんだろうね。
なまら好きです。付き合ってほしいべさって書かれてますね。
いや、ひどいね。そんな言わないよ。絶対。
言わないよね。
もうなんかもう方言丸出しにしてやろうみたいな言い方だね、それ。
ねえ。だからちょっと、と思いながらね、こんなのもあるので。
いいね。水筒筒とかいいでしょ。
何です？
水筒筒とか。なんか、
あ、
九州ね、水筒。
福岡とかね。
ね。
いや、いいですよね。俺はもう広島がの方言が好きってずっと公言しておりますけれども。
うん。
好きじゃけって言われ
る。
女性にちょっと言っていただきたいですね。
いいですね、うん。これはちょっとやっぱり、方言ってやっぱりいいですね。そこそこの良さがあってね。うん。
やっぱチャーミングですよね、方言ってね。うん。ほら、松山愛さんも、そんな告白は北海道にはないって。
ね、ですよね。
ねえ、いや、そうだと思いますよ。うん、はい。ということで、まあ、ちょっとこれも楽しみにしながら、はい、ちょっと方言警察が多分出てくる可能性もあると思うんで、それにもちょっと注目していきたいなと思っておりますよ。はい。では、こんな感じでございますかね、今週は。は
い、すごい、はい、よかった。
ねえ、ありがとうございます。このコーナー
めっちゃいい。
でまた来週ちょっとニュースをピックアップして紹介していきましょう、
ね、はい、はい、
とすいません、これお知らせなんでございますが、うん、このコネラジですね、生配信でお届けして24時間アーカイブが残る、仕組みになってるんですけれども、24時間のアーカイブが残らないようになって、基本的には生配信でのみ見れますよと、
はい、
いうような内容にこれからなっていきます。で、うん、ポッドキャストでは20、ずっとアーカイブ残るので、内容を聞きたい方は、ポッドキャストの方をチェックしていただくか、メンバーシップ登録していただけたら、過去のものアーカイブ全部見ることができますんで、うん、ぜひよかったらそっち登録していただくか、はい、ポッドキャストで聞いていただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。じゃあ明日はですね、うちの相方とまたお送りしますんで、聞いていただけたらと思います。はい、うん、さあ、では、セアロガイさんのコネラジ、この番組は、ビレッジアゲンアソシエーションの提供でお送りしました。そして本日の個人スポンサー、アナログ村人さんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ぜひこの番組応援したいよという方はですね、セアロガイサポーターズを動画の概要欄でチェックしていただくか、ネットで検索していただけたらと思います。ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということでお時間やってまいりました。お会いしたのは、はい、セアロガイさんことエモヤンと
中岡美久でお送りしました。
はい、じゃあまたね。
はい、またね。